今、片岡姉妹に証しをしていただきました。私は慌ててですね、この台を今添えました。自分は台に乗ればよかったなと思ったんですが、なくなっちゃいました。初めの頃乗っかったんですよね。いつの間にかなくしてですね、ちょっとこう小さいのがよくわかるんですけども、片岡姉妹のご主人様は本当に大きな方でした。私は関東出身なんですけれども、私自分が大学生の1年生の時に、片岡、その時は KGK の総主事をされてたんですけれども、初めてお会いしました。ごめんなさい、初めてじゃなかったんです。中学3年生の時に、いた教会にメッセージに来てくださって、覚えたんですね。あの人や、っていうふうに。大きいな、というふうに、いつも思ってたんですけれども、学生時代、そして大学を卒業して、3年間刑事権を指示をしたんですけれども、その時の総主事、私の上司でした。その頃は、当時八王子にあったお宅に、横さんもいらっしゃったんですけれども、主人のみんなで遊びに行って、そこで交わりしたことを、本当にこう、昨日のようにですね、思い出します。この、片岡、その時は片岡さんと言ったんですけれども、片岡さんとの本当に交わりを思い起こし、しかし、今おっしゃった通りに、本当に若くして、神様の前元に召されたこと、私、牧師になってからですけれども、本当にこの今でもですね、思い起こします。ただその後このようにして、岸和田でお姉妹と、そして矢部姉妹と、ご家族と皆さんとお交わりできることを本当に感謝しております。でも皆さん、今日のお話の中心というのは、神様の御言葉はここで語られているというそのことですね。これをですね、本当に今日も覚えていきたいと思います。最初に挨拶をするの忘れました。皆さん、今日初めて来た方は申し訳ないんです。びっくりすると思うんですけど、今日挨拶をしたいと思います。皆さん、メリークリスマス。
メリークリスマス。
なんだここは。時間間違えてんじゃないか。この1月はメリークリスマスを一緒に昭和して始めています。クリスマスは、その日から始まります。赤ちゃんが生まれたらその日から喜びです。イエス様がこの地上に来てくださったその時からクリスマスだ。そういうふうに、このあと来週もしますので、ね、その次はしません、ぜひお付き合いください、今日ですね、本当にこの証しをしていただいたことを本当に感謝しています。片岡姉妹と打ち合わせをしたことはありませんが、しかし本当に今日のこのメッセージとぴったりだなというふうに思わされています。小さなこのペーパーをですね、皆様にお配りしていると思いますが、今日のタイトルでもありますね。本質を見極めるということ。キリスト教の本質って何ですか？ということですね。それで先ほどの証しを聞いて、あ、これだというふうに思いました。ただが、ご主人様が本当に召される前に言ったことは、僕は神様のインティマシー、親密性、親密さ、それを求めてやってきた。キリスト教って何ですかと言われたら、それは神との関係です。そしてその関係は親密です。親しいんです。それこそがキリスト教の本質です。今日読んでいただいた箇所というのは、そのことを本当に教えられる箇所ですが、しかし、あった出来事というのは、それとは反対のこと。それが、書かれているんだなと今回教えられました。短い箇所で、その中で2つに分けられるということを表しました。18節というところから22節というものが1つ目、そして23節から28節というこの、2つの場面です。 で今日は、まあ、順番通り書いてるんですけど、まず2番目見たいんですよね。この2番目の場面のキーワードは何かというと、安息日という言葉です。安息日。今日は日曜日ですけれども、この安息日というのは土曜日なんです。ユダヤ人は今でも土曜日に集まって礼拝しているんですね。それは神が6日でこの世界を作り、そして7日目に休まれた。日曜日が第1日目なんで、日、月、火、水、木、金、土、7日目は土曜日。この日には安息するんだ。休むんだ。そのように言われていました。みんなそれを守って、生きてきたわけです。皆さんも、ルールの中で過ごしていると思います。今日ここに来るまでにルールを守ってやってきたと思います。例えば信号、あれルールですよね。青だったらいけます。赤はダメ。ルールの中で私たち生きてるし、今日もそうやって来たんです。でも皆さん、もう一回考えてほしいです。ルールって何のため？ルールって何のためでしょうか？それは守るためだ。そういうふうに言われるでしょうか？しかし、今日の聖書の場所を読めばわかるんです。ルールっていうのは人のためなんです。今日は細かい、この説明を省きます。27節を見てください。イエスが、これ最後に言われた言葉ですよね。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ルールっていうのは人のために作られたんだ。人がルールのために作られたんじゃないよ。イエスはそのように言われました。宗教、ね、信仰、どういうイメージがありますか、皆さん。ね、厳しい戒律があって、これを守るんだ、これをやるんだ、しっかりやりましょう。ルールを守る、礼拝を守るなんていう言葉を使うでしょ。礼拝を守るなんていうふうに言うわけです。確かに守ることがある。多い。でも皆さん、間違ってはいけないんです。私たちはルールのために生きてるんじゃない。大事なことは、そのルールを守って、神との親密性。インティマシー。神様との関係を深めるのだ。ところがそうなってなかったというのが、この23節。書かれていることでした。18節から22節のところのこのキーワードは何かというと断食です。断食、食を断つということです。食べないということです。安息日というのは旧約聖書の中で何度も語られているんです。安息日を守りなさい、守りなさい、守りなさいと言われ続けていました。でも断食ということについては断食せよとは聖書の中ではあんまり書かれていないんです。断食っていうのは、まあ、言ったら本当に自発的なものです。断食をしてどうするんですか。それも断食をして食を絶って神との関係に入っていく、それが断食の目的だ。でも、この今日の箇所を読んでいくと、この断食がですね、やっぱり何かしなければならないルールのようになっていたんだな、ということがわかります。そして、そのことをイエスに批判した人たちの言葉が18節に出てくるわけです。なんであなたの弟子たちは断食しないんだ。そうやって、イエスを非難する人たちに対してイエスが言われた言葉は19節。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間 断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。なんかですね、どういうこの展開なんだというふうに思わされるところですよね。花婿、花婿の友達、友人たち、これは何なんだ。イエスが考えていたのは、これは結婚式の披露宴なんです。結婚式の披露宴ってどんな時ですか、ね、もう本当に喜びに満ちた、感謝の、嬉しい宴です、ね、イエスは自分のことを花婿に例えています。そしてイエスと一緒にいる人たちのことを花婿と一緒にいる付き添う友人たちが言った。皆さん開いているところの2章の、15節ちょっと見てください。これはですね、まさにこの宴会のようですね。2章の15節ですね、前の場面にあるんですけれども、こう書いてあります。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。大勢の人たちで食事をしていた、楽しい食事。でもそこにいた人たちはどんな人ですか。主税人や罪人って書いてある。でこの人たちはどういう人たちかというと、もうみんなから煙たがられていた人なんですよ。あんなやついるんだったら俺行かないって、そういうふうに言われる人たち。そういう人たちがイエスのところにどんどん来て一緒にご飯食べてるわけですよ。楽しそうに、嬉しそうに。この19節も、花婿と花婿に付き添う友人というのはあの場面のようだ。私たちはこのつながりでそれを読むことができる。断食を通して神様と結び合わされる。断食ということを通して神様に結びつくということも確かにそうなんです。それは否定していません。皆さん間違えないでください。キリスト教は聖書は断食を否定してないんです。新約聖書も断食するんです。そういう場面があるんです。断食をしてみんなで祈って宣教師を送ろう、そういう場面があるんですよ。これからね。けどイエスが言ったのは、今は違う、今は喜びの時だ、今は喜びの宴の時なんだ。その証拠に20節見てください。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。だからするんですよ。花婿が取り去られる日って何ですか。イエスは分かっていたと思います。自分がこれから十字架の道に向かっていくということを、弟子たち、イエスの愛する弟子たちからイエスが取られてしまうということ、その時には断食するよ。その時には悲しんで神の前で断食して泣くんだよ。でも今は違うんだ。今はこの喜びの時なんだ。21節と22節で2つの例えがありますが、1つだけ見たいと思うんです。22節を見てください。まだ誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば葡萄酒は皮袋を裂き、葡萄酒も皮袋もダメになります。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものです。と、またなんだこれは、と、何の話やこれってなりますよね。でもどうですか、なんとなくわかるね。今話してることとつながってるんだな。今私はこれお茶を、ね、瓶に入れてるけど、昔そうじゃなかったって言うんです。皮袋にぶどう酒を入れていた。そこからみんなついたり、そこから飲んでいたっていう。皮袋。 そして大事なことは、新しいブドウ酒、発酵する力がものすごい強い、そういうブドウ酒は、それに耐えられるような新しい株子じゃないとダメなんだよ。古い株袋に新しいこのブドウ酒、生きのいいブドウ酒を入れたら破裂してしまう。これ一体何を表しているんでしょうか。株袋っていうのは、ね、古いのも新しいのも大事なんですよ。必要なんですよ、株袋だから。古い株袋って何でしょうか。それまでこの人たちが、時代人たちが持っていた皮袋ですよね。神様の前で本当に自分を顧み、泣き悲しみ、断食をする、そういうのを古い皮袋と言ってたんだと思います。けれどそうじゃない、新しい皮袋だ。でも新しい皮袋を話すとき大事なことは、新しいブドウ酒は何かってことだ。新しいブドウ酒とはイエス・キリスト様です。それは喜びのブドウ酒です。宴会ということね、私たち見て主礼になって宴会をしたというふうに書いてあるんですけれども、私は今日のこのところを読みながら、あ、もう一つ場面を思い起こしました。今日は開かなくていいんですけれども、ルカの福音書というところに、ザーカイという人が出てきますね。主税人ですね。みんなから嫌われてたんですね。で、この人がイエス・キリストを信じた。救われたんです。どうして？それをね、そこの聖書読むとよくわかるんですよ。私たちは、あるいは、この当時のユダヤ人たちも、そういう嫌われ者がどうやったら変えられるんだろうか、救われるんだろうか。私たちは多分、そういう人たちに反省しよう。もっと自分を変えなさい。そしたら人に受け入れられるよ。そういうふうに言うでしょうし、自分もそうだっていうふうに思う。でも、あそこで、ルカの福音書の19章のところで、イエスとザーカイはどんな出会いをしたんだろうか。イエスはザーカイに何も求めませんでした。お前今までやってきたろ、こんなことしただろう、そんなこと言わなかった。ただザーカイ、急いで降りてきなさい。あ、その時にザーカイは木の上からイエスを見たんですけども、降りてきなさい、今日はあなたのところに泊まることにしてあるから。勝手に決めるんだと思うんですけど、よくザーカイはそれを聞いて、地理から降りて、イエスと一緒に食事をした。宴会ですよね。聖書で不思議なのは、そこで何が話されたか、どんな会話がなされたか、そんなことは一切書いてない。書いてあったことは、あの方は罪人のところに行って客となられた。イエスって、最近は出てきたね。なんか宗教指導者みたいな。すごい人だと思ったけど、あんな奴と仲良くしてる。もう今ついていこうかと思ってて、やめたって思った人もたくさんいたと思う。それが聖書に書いてある。それしか書いてない。ところがダーカイはイエスに何て言ったかっていうと、私、人からお金騙し取ってました。それ返します。私の財産、貧しい人に施しますって言ったんです。なんでですか？みんなに受け入れられてもらうためですか？そんなことないんですよね。どんなに破壊しめして首絞めてもですね、口を割らないであろうザーカイが自分で、私、こんなことしてました。やってました。ごめんなさい。返しますっていうふうに言ったらなぜですか？それが新しい葡萄酒なんです。それがイエス・キリストなんです。私はあなたを愛しているよ。それこそが、この19節に書いてある断食ではない宴会。花婿と一緒に付き添う友人たちの宴会だ。それがこの葡萄酒だ。そしてそれを入れる袋。それは喜びの袋なんだ。 ている皆さんに答えるんですね。ちょっとこう不思議なものを入れました。神がイエスに語られた言葉、これを神が私に語られた言葉として聞き続けようって書いて、ちょっとブランクを入れました。でこれ何かっていうと、もしねお時間あったら書いてくださいってことなんです。マルコの福音書の1章の11節、これ読んでですね終わりたいと思います。一章の十一節、一ですね。一章十一節ですね。65ページです。これをですね、一緒にお読みしたいと思います。でしょうか。一章の十一節。せっかくですからね。そしてなんか天かなんかあったらですね、ちょっと引用してね、今書いてもいいですね。この言葉、ね、今日語られる言葉はそれですよって、さっき明かしてくださった御言葉、今日語られるっていうのはこの言葉です。今日のこの、1月の22日に語られる言葉はこの言葉です。一章の11節です。はい、すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これ実は神がイエスに語った言葉なんですよ。まあそりゃそうだろうな、イエス様だもんね。でも不思議なんですよ。素晴らしいんですよ。この言葉、同じ言葉が今日あなたにも語られているっていうこと。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。なんでですかって、どうして私のようなものが、どんだけ謝っても、どんだけ反省しても自分でも気が済まないって思うような私に、神様が、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶって言ってください。それがキリスト教の本質です。神との親しい関係です。親密性がここから始まります。私たちから始めるんじゃない、神様から語ってください。この言葉をどうぞここに書いてくださいね。だって聖書なんかに挟んでいただけたらと思います。そしてこの言葉を朝に、あるいは夜に、に対して、あ、私はこのようなものなんだ、何なんだなっていう感じでですね、受け止めていただけたら、なるように思います。決まりを守る、ルールを守る、それによって自分が受け入れられるという、そのような価値観、教会にもあります。信仰者の生活の中にもあります。私もそれをいつの間にか求めている時があります。でもそれでは人は変わらない。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そこから私たちの応答が始まってくるのではないでしょうか。本質を見極めたいと心から願います。しばらくですね、それぞれその場でお祈りをしたいと思います。今日の言葉を聞きながら神様にお答えしたいと思います。しばらくお祈りしましょう。 私たちの主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
それではもうちょっと会話をしますね。
舞台でのお品神様、一回りない恵まされ、共に主を賛美し、礼拝を捧げる場に、どうぞお耳を感謝いたします。今日は、牧師を通して、マルコの福音書より、また、片岡愛子さんが私を通して、神様との関係を深める大切さ、またまた全てを良きように求めてくださることを覚えて、日々の信仰の糧とできますように。ウクライナとロシアの戦争が死にあって停戦へと終戦へと道が整えられますように。その地にあって苦しみと悲しみの中にある人々を伝えてください。飢えて貧しさの中にある人々を覚えて分かち合い、小さな助けの力になれますように。また世界に主を述べ伝えるお働きの中にある宣教師お一人お一人は守られ、またその働きが確かに実を結びますように祈ります。またこの時期、新たな出発のために頑張っておられる方々をたくさんおられると思います。特に受験を控えている方々が、その心と健康が守られ、その力を十分に発揮できて心でありますならば、望む道へと進むことができますように。週の初めにあたり、あなたにされたことを信じて祈りを持って過ごす一週でありますように。コロナが収束しますように、今日この場に来れない方々の祈りと合わせて、主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。
アーメン。